こんにちは。
こんにちは。
超相対性理論へようこそということでですね、このポッドキャストは、まあ、いろんなテーマを我々の興味の赴くままに話すのですが、これまで、まあ、いろんなことを話してきていて、例えば、イズモで立ち上げる新たなコミュニティとかね、ネット炎上について考える回もあれば、セルフブランディングの功罪について考えたり、多数決について考えたりとか、いろんなことを話してきましたが、
はい、
何はともあれ、一個のテーマに基づいて、具体と抽象を行き来しながら、まあ、いろんな参照点、観察点を定めていって、物事を立体的に見つめていく。それによって、地と地が結びついて、星座みたいなものが構成できたら、世の中の見方がちょっと変わってくるんじゃないかなと。その新たな視点を獲得していくような、対話自体が目的になるような、そんな番組でございますと。
はい、
でね、ヒロさんと僕と、まあ、ゲストの方、お一人をお迎えしてという形で募集していますが、
はい、
最初にゲストの方のご紹介だけしちゃうと、
はい、
はい、今日は情報学研究者のドミニク・チェンさんに来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。あり
がとうございます。よろしくお願いします。
情報学研究者でいいんですか？
情報学研究者でいいです。
あ、よかったです。早稲田大学で教鞭を取られていて、
はい、はい、
まあ、おなじみのという方も、リスナーの人はね、結構ドミニクさん好きな人が大変多いんじゃないかと想像します。
はい、
うん、恐れ入ります。
この生で収録するってこと自体が割とレアだから楽しみですね。
そうですね。そして僕はドミニクさんとは初対面というか、リアルには初めましてということで。
そうですね。オンラインではご一緒させていただきましたが。はい、
そうですね、
はい
はい。
あ、気になってるんですよ。
ん？
フライヤーとかのイベントで、
そうですね。
2人で対談したりしてましたよね。
しました。
うん、どんな感じだったのかなと思って。その時が初対面？
その時が初対面。
オンライン。
オンラインでね。
そうそうそうそう。
うん、
あれはね、本当いい話を聞かせていただきましたよ。
ふむ。
あんまり言えないけど。
秘密？
いやいやいや、冗談冗談。
いやでもね、なんかすごく盛り上がった記憶があって、うん、僕の問いをさらにこう荒木さんが深めてくれて、
うん、
その返してくれて、
うんうん、
で、なんかどんどんこう高みに上っていく感じ。
うん、いや、ね、国分光一郎さんとの対談あったじゃないですか。あのワイヤードの。
はいはいはい、あったよね。
うんうんうん、あれをベースにちょっと僕が聞きたいことを結構聞いて、
あらかじめまとめて、
そうそうそうそう、
ね、なるほど、
水漏れ線の話とか、
うんうんうんうん、
ちょっとねっていう、そんな話でしたね。
え、それ尺は1時間くらいだったんですか？
1時間半。
あ、たっぷり、
うん、たっぷり、
うん
うんうん、
これ会員向けのイベントだったのかな？
そうですね。
そうです、
はい、
あ、そっか、
そうそうそう。
え、ドミニクさんのこれまでの本の紹介の延長上っていうことだった？
僕の本というか、ブックラボの延長って感じですよね。
だから私たちのウェルビングを作り合うためにの本をベースに、
うんうん、あ、そうだそうだ、
うん、メンバーの人がちょっとその本の要約を紹介してくれて、うん、まあ、それを皮切りに僕とドミさんがおしゃべりするっていう、
はい、
そんな。
そっかそっか、そうですよね、うん、いや、なんかいろいろこの3ヶ月でフライヤーさんでイベントやらせていただいて、記憶がごちゃ混ぜになってるんですけど、そうだった、私たちのウェルビーイングと、あとなんかその翌月、先月ぐらいにファンイベントというのを開催していただいて、
うん、
そっちではね、発酵がテーマだったので、
うんうん、
まあ、発酵とウェルビーイングみたいな話になって、まあ、全てがかき混ぜられてぬか床に投じられてるような状態です。
全てのあの材料が同じぬか床で、なるほど。いや、それ僕も参加させていただいたんで、
ねえ、
そう
ですね、なんか、
そうそうそうそうそう、
サプライズで、
そうそうそうそう、前日にね、企画してくれてるコウタさんっていう人から、うん、大丈夫ですか明日って言われて、いや、もちろん参加したいんですけど、ドミニクさんの会を邪魔したくないんで、発言は絶対振らないでくださいみたいな。
めちゃくちゃ振られてました、
ね。だから作戦練って、その最後何分になったら解禁じゃないけど、だから極力存在感を消すみたいな感じで佇んでました。
ありがとうございました。
はい、そんなドミニクさんがゲストですが、今日はですね、ちょっと初めにご報告がありまして、
はい、
まあ、以前この番組でね、あのスポンサーを募集させていただきましたけれども、ね、ありがたいことに応募していただけるスポンサーおりまして、
うん、
合同会社たすきさんというですね、思い込みを断ち切り可能性を解放するというテーマで研修やコーチングを軸に事業されている会社ですね。その代表をやってる角さんがですね、ポッドキャスト番組をやっておられまして、うん、ファーストドミノというですね、名前の番組で、
カタカナで
ファーストドミノ、はい、ファーストドミノ、ぜひ皆さんも聞いていただければと思うんですけど、知的好奇心をドミノに見立てて、その1枚目が倒れるきっかけになればというですね、
うん、
まあ、賀来さんがいろいろね、 だから超相対性理論も近いと思うんですけれども、うん、なんか不思議だなとか疑問に思ったことをお話しされるっていうそういうポッドキャストなので、ぜひこれを機会に聞いていただければというふうに思います、う
ん、あれ聞いてみたんですけど、うんうん、リベラルアーツの会かな、
はいはいはい、
あのヒロさん登場してましたよ。
出てましたねなんか3人目がなんかで僕の発言を紹介してくださって、
ね、引用されていて、お、うん、出てきた
出てきたね
聞いてくださってたんですね、賀来さん、ありがたかったですね、
はい、うん、ね、あの面談もさせていただきましたけど、ね、
うんうんうん、
すごくいい人、
あ、そうですね、
うんうん、びっくりした。
でいろんな活動されて、うん、他の NPO と連携しながら高校生の、ね、進路相談のサポートをしたり、うん、ね、子供との対話の話もしたし、なんか聞いたけれど、
うんうん、まあ、すごく超相対性理論をずっと聞いていただいているということでね、ありがたいことです、
ね、
あ
の、はい、学びの喜びみたいなのを現在進行形でこう感じている、うん、はつらつとした印象がありましたけど、おそらくこの番組のリスナーの方もそういうふうに知的好奇心にあふれる方多いと思うんで、よければ聞いてみてください。
はい、ということで今日はその賀来さんのスポンサーのもとにドミニクさんと対話を進めていきたいと思うんですけれども、じゃあドミニクさんに振っちゃっていいですか。
今日のテーマ、はい、まあ、ゲストの方にお持ちいただくという慣例になっている
んですが、
はい、
ズバリ、
はい、ズバリ
発酵とデザインでお願いします。
発酵とデザイン来ました
発酵とデザイン、ど真ん中で
もうね、発酵でしか物を考えられないなってしまっているので何を振られても発酵で返すことになりつつあるんですが、デザインっていうね、ことが、うん、まあ、改めてこう気になっているというか、常にこう定義から逃れていくような、うん、あの言葉だったりもするし、
うんうん、
で、まあ、もちろんそれと物を作るっていうこと自体に含まれるその学びの初層だったりっていうことが、まあ、そのデザインという言葉だけではあの語りきれないところもあり、
うん、
ね、そのデザインコンテクストデザイナーの小太郎さんと学びの研究者であると呼んでもいいですかね荒木さんと、
はい、
このデザインにおけるものを作ることを作るということと、うん、ものを学びことを学びということかける発酵
発酵
という三大話みたいなね、
はい、
発酵デザイン学びみたいな、
なるほど、
うん、
あ発酵デザイン学びの三大話ということでね、はい、今日は某発酵飲料を飲みながら収録をお届けしております
本当ですね
本当だ、うん、そうだね、はい、ちょっとじゃあドミニクさんね、ぬか床とかもいろいろやられてらっしゃるという話も聞いてますけど、ちょっとドミニクさんと発酵の話とか最初に聞いてもよろしいですか、
うんうんうん、はい、もちろんです。どうしましょうかね、どこまで遡って話せるのか躊躇するんですがダイジェスト版がいいですかね、
うん、
触りというか、
はい、はい、
まあ、あの発酵食品ですね、僕の場合はその伝統的な発酵食品を作るっていうことで、皆さんお家でお味噌を作ったりぬか床を作ったり、つわものになると、まあ、どぶろくとかね、うん、まあ、酒税法の問題でなかなか作れないんですけど本当は、うん、とはいえこう伝統的な発酵食作りっていうのは結構皆さん、まあ、手軽なものもあれば職人がやる専門的なものもあると、
うん、
で僕はまあそのぬか床っていうものを15年ぐらい前に始めて、まあ、だんだんとこう発酵現象っていうものにこう魅了されてきて、で最初は趣味だったんだけれども、はい、今だとその発酵状態をまあコンピューターやセンサーを使って、
うん、
まあリアルタイムに検知して、でその微生物たちの挙動と、AI を通して会話するみたいなシステムとして、うん、まあ、ぬかボットっていうものを、うん、もうかれこれ4年ぐらいまさにデザインしてるんですね。でその発酵生物が中に入ってるロボットっていうあまり世界に類を見ないものを作っていて、で、まあ、ずっと今までロボットって仮に呼んできたんだけど、最近だとその本体が生命であって外側がロボットであるものってサイボーグって呼ぶよねっていうことに今頃気づいて、僕はだからサイボーグを作ってるんじゃないかっていうことだったりして、まあ、それもまたねすごい面白いコンセプトなんですよね。そのロボットじゃなくてサイボーグって一体なんだみたいな話とか、まあ、だからその発酵食品に取り付いている微生物たちっていうのを、うん、このある種こう世界の主役として捉えた時に、うん、その人たちのために僕はものづくりをしている、という側面がある、
うん、
でだから人間である自分のためでももちろんあるんだけれども、 その微生物たちのことを知るためとか、微生物たちがよりよく人間と生きるためとか、なんかその人間である、まあ自分、設計者である自分だったり、それを使う人間の利用者だけじゃなくて、非人間的な存在のためのデザインみたいなことも政策研究の、まあ、過程を通してこう浮かび上がってくるテーマだったりするんですよね。まあ、ざっくりこんな感じかな。で、まあ、僕たちが作ってるそのぬか床サイボーグっていうのは、まあ、一つの実装であって、その発酵についていくものを考えながら、そのコンピューターとか使ってると必ず行き着く答えとかでは全くなくて、ワンインスタンスなんですよね。でもその過程で僕たちがその研究チームの中で話している発酵的な設計論みたいなことっていうのが、もしかしたら他の物事にも当てはまるかもしれぬと、いうことをいろいろこの4年間まさにその議論を熟成発酵させてきて、でそれとデザインの関係でいうと、去年の暮れにですね、あのミッドタウンのデザインハブというところでメタファーとしての発酵を用いたデザインワークショップっていうものを開催して、でなるべくこうガツガツ作らないデザインワークショップっていうものを、まあ、やってみた。
うん、面白いですね。ガツガツ作らない。
ガツガツ作ら
ない。あ、それってもしかして僕打ち上げにだけ乱入したやつ？
その通りです。よく乱入していただいて、ありがとうございます。
発酵デパートメントで行われた、ね、そうそうそうそう、二次会にだけなぜかお邪魔するというの
が、僕がなんか直前で誘いしてしまった。
ありがとうございます。楽しかった。
はい、ありがとうございました。まあ、そんなことを考えつつ、まあ、今ちょうどタイムリーに今2023年6月現在、月末にですね、そのデザインというかそのコンピューターを使ったそのインタラクションデザインの分野で、まあ、その非定型的なメイキング、メイキングっていう英語のこの動詞が含意していた諸々の前提を取っ払って、ものづくりっていうのをちょっと考えようっていうお題が、投げられてまして、でそこにこう発酵デザインで今ぶつけようと鋭意執筆中という、現在進行形で今考えていることをちょっとお二人にもぬか床の中に一緒に入っていただいてですね、
ジャンプイン
していただいて、こう一緒に発酵代謝していただけたらこれ幸いなりと
面白い
思っております。
いやー、これはどの角度からいったらいいのかな、
ね、
つまりぬか床とか伝統的な発酵食品っていう話を聞くと、やっぱりその微生物が起こす直接的なその現象そのものとか食べ物そのものにばかり目が、まあ、行きやすいと思うんですけど、というよりもそれがもたらす関係性とか状況とか、それを人間が作る行為に重ね合わせた時になんか見えてくるアナロジー、メタファーとしての発酵みたいな話の部分がもちろんあると思うんですけど、だからその発酵的な状況ってどういうことなのか、これちょっと補足してもらっていいですか。
ズバリ言うと、まあ、物を作るっていう言い方をしますよね、僕たち、そのね、このテーブルを作るとか、仕事を作るとか、いろんなものやことを作るっていうふうに言うわけなんですけども、その少なくとも発酵食品を作っている過程においては、自分が作ってるっていう表現があんまりしっくりこない。
なるほど。
つまり端的に言うと、微生物たちが仕事をして、まあ、ビールだったりお味噌だったりっていうものがまあ出来上がっていくわけなんですよね。で、まあ、これは多く その発酵職人の方たちも幾度におっしゃることだなということに気づいたんですけども、まあ、微生物の言いなりになってるだけですとか、微生物たちのことを考えて手を動かしてるだけですとか、微生物たちに今呼ばれてこれから蔵に行ってきますとか、
呼んでる、
だからその人が物を作るっていう言葉の表現が前提とする、それこそ主体性であるとか意思であるとか責任といった、そういう概念が再定義というかね、いわゆるこう能動的に何かを作る、手を動かして、工作をして、形を作るみたいなこととは、まあ、かなり違うことになっている。その当事者である人自体がですね、でここら辺のことをそれこそナノフライヤーさんのブックラボでは、その発酵をテーマにした4回の、本の紹介をする中で、まあ、メタファーとしての発酵という僕が簡訳をした、サンダーキャッツさんという方の本というのがあるんですけども、それ以外だと日本では国分光一郎さんの中道体の世界と、最後に、中島武さんの、思いがけずリタという本を取り上げたりもしていて、追ってですね、 で、まあ、国分さんとはワイヤードの間の中で、まあ、中導体と発光で近いよねっていう話をさせていただいて、そこら辺の、まあ考えをまあ深めようとしてるってところですね、うん、だからまあそれこそだから小太郎さんで言ったら、ね、そのデザインの現場においてそういう感覚を自分たちで作ってない、まあ、それクライアントにはこう言えないことだと思うんですけど、
あ、もう作ってないんで、
作ってないけど、なんかちょっと放置したらいい感じになりましたね、
まあ、生物が作ってくれた、
作ってる間にでもなんかそれはもしかしたら可能かもしれない。だからね、はい、そのタクラムが保有している乳酸菌的なプロセスっていうのがあって、うん、秘伝のソースみたいなものがあるかもしれないし、でそこではね、人為的に全てを決めないみたいなルールっていうのも、うん、まああり得るかもしれない、
うん、
で荒木さんのそのごめんなさい、学びっていうところで荒木さんに振っちゃってるんですけど、うんうん、その学びという中でもやっぱりその考えやアイデアを寝かせるとか、
うん、
急に、まあ、付け焼け場でこう、ね、情報をどんどんどんどん取り込んで、で何とかしようというふうにやるんじゃなくて、ある程度ランダムにものをこう取り込んで、それがどう自分の中で、ね、化学反応するかみたいなことを一歩引いて待つというか、
うん、
なんかそういう姿勢とかってもあるかなってこと
をありますよね、
思っておりますが、
うんうん、僕はタクラムのキャリアで一番最初にやった大きなワークショップ講座のシリーズがストーリーウィービングっていうやつだったんですけど、うんうんうん、出版社のダイヤモンド社が企画幹事をしてくれて、ソニーとかパナソニックとかコニカミノルとかいろんなメーカー企業の方々のデザイナーエンジニアに声をかけて、
うん、
20-30人集めて企業をシャッフルしながら3人チームを組みながらものづくりしていくっていうやつやったんですよ。でその時ちょっと似てるのが、大きな組織で物を作るときって2つのパターンに陥りがちで、どちらもちょっといまいちになりがちなんですけど、企画をガチッと決めてこれでいきますっていうのを決めて、そこから1ミリも動かさないように物を作っていくと、作り始めるとなんかほころびが出てくるとか、時代遅れになるとか、これだとうまくいかないなみたいなのが、だからもうガチガチになっちゃって設計図通りやんなきゃいけなくて、現実とか実際とそぐわなくなるっていうのがパターン1で、パターン2がなんか面白いシーズ技術があるんで作って見ました、で作っちゃったんだから売りたいですからっつって、最後に何か広報戦略みたいなの後付けでペコッとつけて世に出すけれども全然ピンとこないっていう、
うんうんうん、
ちょっとアプリケだけつけましたっていうような、これも良くない。でどちらのパターンも企業で参見するんですけど、どっちでもない方法を探りたいってことで、コンセプトメイキングと実際のデザインエンジニアリングのプロセスを行ったり来たりしながら、ああでもないこうでもないっつって後戻りを許すような対話をしながら物が変わっていくっていうのをやってみようって、うん、そういうワークショップだったんです。全体像としてはそうなんだけど、特にこれが一番創発的に解体されて再構築される瞬間みたいなのがあって、
うん、
まあ、イメージ的にはあれです、イモムシが蝶々になるときに一回サナギの中で溶けるじゃないですか、
うんうん、
液状になって、で体が再構成されるっていうのがあるんだけど、その企画とかアイディアっていうのを一回溶かして再構成させるプロセスみたいなのを踏むんですよ。でそれどんな感じかっていうと、3人いたうちの1人のアイディアが種になるんですね。で何回かもうプレゼン聞いてるから、ね、残りの2人は知ってるはずだし、僕が発案者だったら僕としても本当は2人ともよく分かってるよねっていう。でここから何をするかっていうと、アイディアクロマトグラフィーって呼んでるんですけど、アイディアの自分の理解を分解してそれぞれ書き出すんですね。目的はこれであるとか、助けたい人はこういう人であるとかっていうのを12の質問を見てわーって答えていくんです、うん、で、お互いの答え見ずにパッと見せ合った時に全部違うみたいな感じになるの、
うんうん、
で今まで 2,3 回お互いにプレゼンしてきているのに全然共通理解ができてないっていう状況にまず気づくんです。でポイントは僕の発案だから僕が正解を持っているっていうふうにしないのがポイントで、
あ
比べてズレがあること自体を面白がったり、うん、こっちにしちゃうみたいな、そういうのをやる時間を取るんですね。で、ポイントとしては喋り出すときに発案者の僕は常に一番最後にして正解を提供しない、
うん、
だから誤読みたいなのが主役になる場としてディスカッションが行われていて、
うん、
でどういうふうに形を変えたか、溶かして形を変えたかっていう議論をするんだけど、その発表を非発案者に必ずプレゼンしてもらうっていうルールにしてるそこを結構仕上げて、非発案者は最初はやれやれ他人のアイデアになっちまったぜっていう、うん、やらされてるような欠片があるかもしれないんだけど、プレゼンする側になると突然自分ごとになるし、
うん、
他の人の眼差しを受けて評価される側にもなっちゃうから、うん、もう超身が入るじゃないですか、
うん、
これが非発案者がいつまでか発案者側に足を踏み入れている状況、うんうんうん、で僕としては自分のアイデアだと思ってたものが完全に形を変えて他人の口から語られてるっていうのを目の当たりにすることで、うん、あれもう俺のじゃないのかもしれない。
いいオーナーシップみたいな。
そうそうそうそう。
いい意味だよね。
よくこのアイデアこうした方がいいんじゃないって言われたら個人攻撃のように受け取っちゃうようなケースがあると思うんだけど、それって作品と作詞が肩に結びついてるからね、うんうん、それを引き剥がした方が健全だし、うん、逆に他人が他人ごととして距離を置いちゃうのは離れすぎてるのが問題だから、うんうん、くっつけてあげる方がいいなっていうことを思って、うん、そういうなんかこう一回溶かしてまた再構成して他者との誤読を経て全然違うものになるみたいなのをやってました、
ね、結構近いですね。近いなと思ったのがメタファーとしての発行デザインワークショップでやったことにくしくも近いというか、うん、イコールじゃないんですけど、何をやったかっていうと、まあ、ざっくりというと、まあ、最初にその発行的なパラダイムというか認識論の話を皆さんにレクチャーさせていただいて、でその後に、まあ、それぞれ何を発行させたいかとで、ほうというお題を投げかけて、で、まあ、それでディスカッションをしていただくといった時に何を発行させたいと、その野菜の種類とかじゃなくてね、うん、そのデザイン対象としてこう発行させたいものは何ですかっていうことを聞いていくと、まあ、一番多いのがやっぱ人間関係ですね、うん、その職場の人間関係だったり、うんうんうん、あとはまあ例えばその地域でのご近所さんたちの関係とか、まあ、いろんな人間関係が発行させたいというものが出てきたり、あとは仕事とかアイデンティティを発行させたいとか、まあ、いろいろアイデアが出てきていてですね、それに対して、まあ、一人一人がまさにプレゼンテーションというか軽く話をして、うん、で発行機としてのアイデアシートみたいなので、あの超でかいポストイットってあるやつ、うんうん、こんな A1 ぐらいでかいやつ、うんうん、であれを一人一枚、ま、マイぬかどこと見立てて、うん、でそこにこう最初にこう自分のアイデアを書いて、で周りの人たちに、どんどんちっちゃいポストイットで、それに対する、まあ、コメントとか連想とか、まあ、疑問とか質問とか思いつくことをどんどん書いてもらって、うん、でそれをそのでかいアイデアシートに貼って、でその日に特に結論は出さずに、うん、自宅に持ち帰って、そのアイデアシートを、まあ、自分の寝室なり居室なりに貼って2週間過ごして、でその2週間の間でそこにこう自分で得た気づきをどんどん付け足していってもらう、
あ、生活にもう介入していくんです。
そうそうそうそう、
面白い、
かき混ぜてもらう、日常的に言ううちで、で2週間後に集まって、でどうなりましたかっていうと、そのアイデアシート最初はすごいシンプルだったものがね、初日だとなんかそれこそ禁止みたいに糸がバーって貼ってあるようなアイデアシートを持ってくる人もいれば、どんどん自分でポストイットを貼って関係をこうどんどん膨らましていくようなものになったりとかで、まあ2回だけだったんですけど、その間2週間その発行期間っていうのを設けて、でまた持ち寄って、でもう1回最後に発行過程にあるアイデアシートを持ち寄ってみんなで話して、うん、で夜にね、美味しい発酵食料理を、うん、下北沢の発酵デパートメントさんでいただくっていう、
うん、その2回目の話し合いではどんなことが起こりましたか？
そうですね、そのプレゼンテーションをそれぞれにしていただいて、いく中で、まあ、それぞれの気づきというものが、まあ、よりこう人間の世界に、近い表現で、まとめられて、まあ、最初はちょっとモヤモヤっとしたものがもうちょっと輪郭が与えられたりとか、うんうんうん、で、まあ、その発酵というメタファーで2週間過ごしてみたところ、まあ、なんか自分なりのこう会社組織の自分のチームがこういうふうに発酵してたみたいなグラフを書いてくる人が出てきたりとか、うん、言葉と自分との関係で全然その最初のお題とは違うアイデアが出てきたりとか、
なるほどね、
まあまあそう逸脱脱線とか派生とか、うん、なんかそういうことがね起こっていて、でなんか普通のっていうとちょっと荒いですけど言い方として、とにかく一つのワンアイデアに集中と選択でフォーカスして、でこう雑菌は除いてどんどん純度を上げていこうみたいな、そういう発想というのもあるわけじゃないですか、ね、うん、で我々のやったアプローチだともう どんどん脱線して OK だし、最終日 その発表プレゼンは中間発表という言い方をして、
うん、なるほどね、
つまりワークショップとしてはもちろん最終なんだけ
けど
意識としてはね、うん、これただの始まりですからみたいなことを言って、帰っていってもらった。
うん、やっぱり一人一人の生活の中の一側面が発酵種として投じられて、うん、他者の介入によって かき混ぜられて、うん、で2週間の中でどう姿を変えたかっていうのの、うん、暫定スナップショットを語り合う。
イエスイエスイエス、
そうですね、うん、なるほど。いやそろそろあれじゃない、時間じゃん。
そうだね、
もう僕もめっちゃいっぱい喋りたいから、
ね、あれだね。いや完全にドメイクさんと、ね、僕で喋っちゃってしまったわ。いやいや、ヒロさんに触れなきゃと思いながら30分ほど経った
あ、もうそんな経った、
そんな経った、
はい、じゃあ次回ね、
はい、じゃあヒロさんのリアクションから次回は入りたいと思います。
はい、
発酵とデザイン1回目ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。次回へ続く